こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病が語る日本史は医史学を専門とする酒井静が、疾病を手がかりに日本社会の変化を読み解く文化史社会史である。原本は2002年間、講談社学術文庫版は2008年間で、考古資料や古文書、歴史上の人物をめぐる記録を参照しながら、縄文や世紀から近現代までを扱う。中心にあるのは病の単純な列挙ではない。人々が病の原因を何と考え、どのような治療祈り制度で対処し、その結果として政治信仰を暮らし、医療がどう変わったかを問う点に本書の目的がある。温冷物の綾への遺骨、天然痘やコレラの流行、客気をめぐる論争、近代における病気像の変化まで、具体的な逸話を交えて構成される。医学知識を前提にせずとも、日本史を三体と疾病の側面から捉え直せる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、骨遺物推移から復元する文字以前の疾病史。本書の出発点は、文献が乏しい時代についても、病の歴史は死体の痕跡から読み取れるという視点である。縄文や世紀の人々を扱う章では、人骨、遺物、腐死などが寄生虫との関わりや結核、ポリオを含む疾病の可能性を考える資料となる。ここで重要なのは、資料の種類によって過去への接近法が変わる点である。古文書に記された病名は、当時の診断概念や表現に左右される一方、骨や排泄物の痕跡は生活環境、食習慣、衛生状態を別の角度から伝える。したがって本書は、現代の病名を安易に過去へ当てはめるのではなく、限られた証拠を通じて、当時の人々がどのような健康上の制約の下で暮らしたかを見ようとする。疾病史を王侯や医師だけの記録から解放し、日常生活、栄養環境、労働の歴史として捉える導入部でもある。日本史の時代区分を政治事件中心に理解してきた読者に、近代そのものが歴史資料であることを示す。次に、温冷物の綾と疫病、兵員官が政治と世領を動かした古代平安期、古代から平安期にかけての章は、病が生物学的な現象である以前に、宗教的政治的な意味を帯びた出来事だったことを明らかにする。流行病は温冷、物の解、疫神、あるいは神仏の意思と理解されることがあり、家畜と毒気、儀礼が重要な対処となった。これは単に前近代の迷信を紹介する話ではない。原因を病原体として把握できない社会では、病の流行は支配者の徳、国家の安定、死者との関係を問う危機として経験された。そのため疾病の蔓延は、天皇貴族寺院を巻き込む政治課題にもなった。また仏教の伝来や対外交流、遣唐使といった文化的な移動が、新たな感染症の伝来と無関係ではなかったことも示される。孔明皇后の世領を扱う章は、信仰と救済が結びついた実践にも目を向ける。本書は祈りと治療を単純に対立させず、当時の社会が利用できた知識と制度の中で病に対応した過程として位置づける。病院間の変化を追うことで、日本の医療だけでなく、権力と信仰の歴史も見えてくる。さらに、藤原土地賀から信玄家康まで歴史人物の病を逸話で終わらせない。本書は藤原一族の糖尿病、武田信玄や徳川家康をめぐる病など、著名な歴史人物の病状死因に関する伝承や記録を取り上げる。こうした題材は読み物としての関心を引くが、著者の狙いは診断の断定そのものではない。権力者の体調が後継政務、軍事行動、家の存続に影響しうること、そして病の記録が食生活や身分、加齢感、死生観を映すことを示す点に意味がある。例えば藤原道長の糖尿病は、富裕な階層の生活と贅沢病という見方を考える入り口になる。また戦国期の人物をめぐる癌の記述は、天下統一という大きな政治史を、個人の体の限界と結びつけて考える契機となる。ただし、遠い時代の症状記録を現代医学の診断へ完全に翻訳することには限界がある。本書はその不確実性を含んだ謎解きとして提示し、資料を読む面白さへつなげる。英雄の健康を余談として消費せず、個人の病と社会的地位、歴史的結果との接点を検討するところに、このアプローチの価値がある。そして江戸の癌病客気コレラが映す都市生活、食生活、近代医学への転換、第2部では江戸時代から近代にかけて目立つ疾病を通じ、人口集中と生活様式の変化が健康問題をどう形作ったかを考察する。江戸で多かった癌病、米食と深く関係する客気、流行時に強い恐怖を生んだコレラ、さらに天然痘と主痘などは、それぞれ異なる角度から社会を映す。特に客気は病の原因をめぐる理解が医学上の論争となり、食事という日常行為と国家的な医療課題が結びついた例である。コレラやインフルエンザの流行は、都市で不安が急速に広がること、治療だけでなく、情報や秩序の問題が生じることを示す。天然痘に対する主痘は、予防という考え方と新しい医療技術が社会に受け入れられる過程を考えさせる。 ここでの西洋医学の導入は、旧来の知識が一挙に無価値になったという単純な転換としては描かれない。新旧の治療観、制度、民衆の受け止め方が併存しつつ、病への対処が変わった。本書は疾病を都市化、栄養、流通、医療知識の交差点において理解させる。最後にハンセン病結核、ペストから消えた病気と新しい病気像を考える。後半部は近代以降の疾病史を、医学の進歩だけでなく社会の認識と制度の問題として扱う。ハンセン病については不当な差別の歴史を正面から取り上げ、病そのものへの恐怖が偏見や隔離を正当化してきた事実を考えさせる。結核が長く死病として恐れられたこと、ペスト流行への対応、がん患者の捉えられ方なども、疾病の意味が医学的所見だけで決まらないことを示す題材である。また消えた病気と新しく現れた病気を並べる構成は、医療が進歩すれば病の問題が終わるわけではないという見通しを与える。予防衛生治療の発展によって死亡や流行の様相は変わるが、社会には新しいリスクが生まれ、病名に付随する恐怖や差別も残りうる。平均寿命と死生観を扱う章は、寿命の延長が人々の人生観や死の受け止め方を変えることにも触れる。本書の近現代史は、医療の成果を評価しつつ、病をめぐる制度、倫理、偏見を検討する視野を保つ。現在の健康情報や感染症報道を読む際にも、病気を強いられだけの問題に還元しない基礎となる。結論として、本書は日本史に関心がある読者はもちろん、医療、公衆衛生、宗教、社会制度のつながりを基礎から考えたい人に向く。専門的な医学書でありながら、骨や古文書からたどる古代の病、怨霊と疫病、歴史人物の病状、主刀や客機論争、近現代の差別と医療制度までを個別のエピソードで終えるため、通史の副読本としても使いやすい。得られるのは病名の知識だけではない。疾病への説明が時代ごとの知識、信仰、食生活、都市環境、政治的権力によって異なることを理解できる。現代医学の有効性を実感する一方、恐怖や偏見が病をめぐる社会的被害を増幅させることも学べる。疾病史の本には、医学の発展史や特定の流行病を中心に据えるものが多い。その中で本書が際立つのは、縄文期から現代までを広く見渡し、病を日本史の終焉的な話題ではなく、社会の仕組みを映す軸として扱う点である。社会の医師学的な知見を背景に、断定しにくい資料も謎解きとして慎重に扱うため、歴史上の逸話を楽しみながら、資料解釈の限界にも意識を向けられる。ご支援いただける場合は、堺市ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。